説教知られざる神と題しまして、宍戸信介牧師にお願いいたします。
このところパウロたちが福音を携えて当時の世界中を旅して回った伝道旅行の出来事を聖書から聞いています。今は第2回目の旅行の最中ですが、パウロたちはこの旅行でエーゲ海を渡ってヨーロッパに渡ってきました。そしてヨーロッパに入って、まず最初にヨーロッパの玄関口にあたるフィリピやテサロニケといったマケドニア州の町々にキリストの福音を伝えます。フィリピの町ではパウロとシラスが捕らえられ、鞭打たれた、そして投獄されたということが起こりました。またテサロニケの町ではユダヤ人に買収されたならず者たちに命を狙われるというような目にも遭いました。けれどもそのような働きの中で、フィリピンの信徒への手紙や、テサロニケの信徒への手紙2通というのが新約聖書にあることからも分かりますように、パウロたちの働きというのは、それぞれの町に確かに主の福音の種まきをしたのです。で、手紙こそ聖書の中に残っていませんけど、おそらくベレアの町でもキリスト者の共同体が誕生したのだろうというふうに教会の伝承の中では言われています。で、さて、そんなふうにパウロたちがマケドニアで伝道していたのですが、今日聞いた箇所ではマケドニアを離れて南のアカイア州へとやってきています。で、マケドニアを離れたのはどうしてか。テサロニケで、ならず者たちから命を狙われたわけですが、パウロたちはそれを避けてベレアまで避難させられました。ところが、そのベレアまで、テサロニケのならず者たちが追いかけてきて、伝道活動を邪魔しようとするということが起こりました。パウロたちを避難させようとした人たちは、マケドニアにパウロがそのままとどまっていると、結局どこの町に行っても同じように活動を邪魔されそうだと、そう感じたのかもしれません。それでパウロをマケドニアとは別の行政区画であるアカイア州のアテネまで連れて行ったのだ。今日は16節から聞きましたけど、先週聞いた15節の一番最後のところにそのように記されていました。パウロに付き添った人々は彼をアテネまで連れて行った。そしてできるだけ早く来るようにというシラスとテモテに対するパウロの指示を受けて帰っていった、そう言われていました。で、パウロがアテネに避難をさせられた時です。実は同行していたシラスとテモテはベレアに残りました。で、おそらくベレアのキリスト者の群れをもう少し励まして、信仰の確信を持つようになるまで聖書に基づいてイエス様の福音を告げ知らせる必要があったからと思われます。で、パウロもそのことを承知していて、ベレアでの働きが、終わり次第、一つの、区切りが、つき次第、なるべく早くアテネにやってきてほしい、そういうことづてをベレアに帰る兄弟姉妹に伝えました。しかしそんなわけで、実はアテネにやってきた時です、パウロは同行者がなくて一人きりという状態になったんです。で、パウロがこのアテネの町で一人きりになってしまったということは、実はパウロにとって同胞であるユダヤ人たちに福音を伝えようとするときには大変不利に働くということになりました。どうしてかと申しますと、ユダヤ人たちの習わしでは本当のこと、真実なことというのは必ず2人または3人以上の言葉で確かめられなくてはならない、そんなふうに考えられていたからです。今日のところを聞いていますと、このアテネでもパウロはいつもと同じように安息日にはユダヤ人の回廊の礼拝に参加して、礼拝の最後の時間に旅人であるユダヤ人に話をさせてくれる、その時間を活用してイエス様のことを伝えようと努めたということがわかります。けれどもいつもと勝手が違ったのは、パウロがどんなに熱心に イエス様の十字架と復活のこと、あるいはそれが旧約聖書に予言されていたことだったのだということを伝えてもです、パウロの言葉に賛成をしてそれが本当だというふうにパウロの言葉を裏付けてくれる同行者がいないんです。結局パウロが旧約聖書の預言者のことを語っている間は、みんな黙って聞いているわけですが、肝心なところ、つまりイエス様の十字架と復活の話を始めますと、それについては確かなことは言えないでしょうと、そう聞き返されてしまって、パウロの言葉を裏付けてくれる人がいないもんですから押し問答になってしまう、そんなふうになったのでした。一人だけではユダヤ教の回廊でなかなか伝道がうまく進んでいかない。パウロはそう感じまして、このアテネではこれまでやらなかった新しいことを始めます。すなわち、このアテネにはアゴラと呼ばれていた哲学者たちが集まる広場があったのですけれども、その広場に出かけていって、ギリシャ哲学の哲学者たちを相手に、主イエスの福音を述べ伝えようと、そう試みたのでした。17章の16節17節をお読みいたします。パウロはアテネで2人を待っている間に、この町の至るところに偶像があるのを見て憤慨した。それで街道ではユダヤ人や神を崇める人々と論じ、また広場では居合わせた人々と毎日論じ合っていた。でアテネという町、この町は大変古くからの輝かしい歴史を誇っている、そういう町です。紀元前の480年にペルシャのクセルクセス一世がエーゲ海沿いに進軍してきて、ペルシャ戦争という戦争がありました。でその時には実は大変ギリシャ側は危ないことになったのでして、アテネの町まで陥落をしてしまうんです。アテネの町のアクロポリスの神殿まで、陥落して、そしてアテネの軍隊は、すぐそばのサラミスの町まで撤退を余儀なくされました。ところが一番最後の最後のところで、アテネの海軍がペルシャの海軍に勝利を収めて、そしてペルシャの軍隊をすべて追い返してしまうということになりました。でそのことがあって、アテネはペルシャがまた攻めてきたときに備えてという名目があったのですが、当時のギリシャ世界の連合体であるデロス同盟の盟主に収まりました。アテネの町というのはそんなふうに古代にあっては非常に強い都市国家であったわけです。ところがパウロが訪れた頃というのはそれからもう500年ぐらい経ってるんですが、パウロが訪れた時にはもうそのアテネの栄光というのは実は過ぎ去った過去の話になっています。紀元1世紀のアテネというのは周りの多くの都市国家と一緒にローマ帝国の支配に組み入れられた格好になっていて、そしてローマ帝国はこのアテネがあるアカイア州の都をアテネではなくて西に70キロほど行ったコリントに置いていました。ですから実は第一世紀の中心都市というのは何といってもコリントだったんです。もうアテネの時代はそういう意味では終わっていました。ところがアテネの市民たちはなかなかそのことを認めたがらないんです。自分たちの過去にはあの強大なペルシャ帝国を追い返した偉大な英雄がたくさんいた、そしてまたデロス同盟の盟主として花を開いた美しい文化の名残がこの町には残っている、多くのギリシャの神々の像や祠も町の中には至る所にある、そして加えてアテネには哲学者の集まる広場アゴラもある。アテネという町はですね、したがって大変自尊心の強い気位の高い町として存在していました。でパウロはこのアテネの町にやってきて、町の中にたくさんの偶像があるということについて苛立ちを覚え憤慨したんだと言われています。しかし 実はパウロが苛立ちを覚えた偶像というのはアテネの人たちにとってはこれは極めて誇らしいものだったんです。果たしてパウロがそんなアテネの町で苛立って論争を仕掛けてもこの町の人たちは分かってくれるんでしょうか。パウロが告げる福音というのはアテネの哲学者たちに理解してもらえるんでしょうか。パウロは毎日論じ合ったと言われています。パウロとしては非常に熱心に何とかして福音を伝えようと努力しました。しかし結果は必ずしもパウロが願った通りにはならなかったようなんです。パウロが議論を吹っかけた相手はどういうふうな反応を示したか、18節を見ますと、このおしゃべりは何を言いたいのだろうかというものがいたと言われます。パウロはおしゃべり者というふうにあざけられたんです。でこのおしゃべりという言葉はもともとの言葉では種の言葉っていうそういう文字が書いてあります。鳥が種を喜んでついばんでいるときにいろいろピーチクパーチク鳴いている、そういう言葉だって聞こえたんですね。ですから文語訳の聖書だとこのところはこのさえずるもの何を言わんとするか、そんなふうに訳されています。パウロの言葉っていうのはまるで小鳥のさえずりみたいだって言われたんです。でもパウロはそれでも精力的に論争を仕掛けます。そのためついにですある日このアテネの町のアレオパゴスの評議所から呼び出しがかかるんです。でアレオパゴスというのは当時この町にあってですどんな役割を果たしてたか、例えて言うと、教科書検定の検定所みたいなそんな役目を果たしていた評議所です。もともとは実はこれは大変に格式の高い評議所だったんです。デロス同盟の最高裁判所みたいなそんな役目を持っていました。ところが、ローマ帝国の支配に入ってしまってからはその裁判の権利っていうのはローマ帝国の民会に移ってしまったんです。そうするとアテネの評議所というのは実はローマ帝国の中でもあんまり役目を果たしてないんです。アレオパゴスの評議所で下された裁決というのはアテネの町の中だけで通用しました。そしてこのアテネの町というのはパウロの時代には政治の中心ではなくなっていましたから、この町のアゴラで語られるさまざまな学問や宗教や哲学についてその教えがアテネの町にふさわしいかどうかを取り調べる、そういうふうな役割を果たす機関になってたんです。でパウロはそういう場所に呼び出されます。そしてその尋問の場においてです、誠に歯に衣着せず辛辣と思えるほどのことを言います。でパウロはですこのアレオパゴスの評議所でまず町の中で見かけて一つの祭壇から話の糸口を求めました。22節にこんなふうに言われています。パウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇すら見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。知られざる神にというその言葉にパウロは糸口を見出しました。アテネの人たちにとって今パウロが伝えようとしている神様っていうのはまさしく知らない神、知られざる神だからです。アテネの人たちはこの時まで聖書に示された神様について驚くべきことに何も知らないんです。町の中にユダヤ教の街道があるにもかかわらず、パウロが伝えようとする神様についてはほとんど知りません。でパウロはその神様を伝えようとして3つのことをこの日語っています。第1は、この神様、あなた方が知らない神様は実は天地の作り主であって、天地をお作りになったんだからこの世界の外にお立ちになっている方だということです。 神様というのはギリシャの哲学者が考えるみたいな、この世界の中にある第一原因みたいなものじゃない。そうじゃなくて、神様は何にもないところからこの世界とその中の万物をお作りになった方である。本当の創造主なので、世界の外に立っておいでだ、そういうふうに語りました。24節と25節でそう言っています。世界とその中の万物と作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息と、その他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。アテネの人たちはです、自分たちの町にたくさんの神々の祠があって、神様が大勢自分たちの間に暮らしているということを誇っていました。そしてまた自分たちの歴史の中に、その神々にも匹敵するような英雄がたくさんかつて現れていたことも誇りにしていました。アテネの女神のアテナを祀ったパルテノン神殿がこの町にあるということを誇りとしていました。そういう人たちにとってパウロはまるで水をかけるようなことを言うんです。本当の神様というのは、あなた方が自慢に思っているこの町のどの祠にも住んでいないんだ。神様というのは作り主なんだから、この世界の中におられる方じゃない。パウロはそう言います。アテネの人たちにとってはこれ聞くに堪えない、そう思えたんじゃないでしょうか。しかしアレオパゴスの議員たちは差し当たってなおもパウロに語らせます。パウロは言葉をついでさらにこの話を進めていくんです。次にパウロが言っていることは、全人類は一つだということです。26節です。神は一人の人からすべての民族を作り出して、地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。まあ、パウロが言う通り、聖書ではです、どの人もずっと元をたどっていけば最初の人間アダムに行き着くということになります。ですから人間というのはいろいろな民族があり、いろんな人たちがいたとしても、もともとは一人から分かれてきたんだ。ギリシャ人だって例外じゃないということになります。ところがギリシャの人たちはそう思ってないんです。ギリシャの人たちは自分たちこそが優れた民族、世界の民の冠みたいな民族だと思っています。いつまでも永久に文化を持って流れていく民族だと、そう思っています。ですからギリシャ人たちは人類をギリシャ人とそれ以外の人たちに分けるんです。ギリシャ人以外の人たちを何と呼んだか、バルバロイというふうに呼びました。英語のバーバリアンの語源になった言葉です。つまり野蛮人という言葉です。教養あるギリシャ人と未開な野蛮人たち、ギリシャ人はそういうふうに人類を区別したんです。ところがパウロはアレオパゴスの評議書で堂々とです、そんな区別なんかありゃしない、すべての人間は一つだ、そういうふうに言うんです。そしてさらにパウロは語り続けます。27節から29節です。これは神に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちのある詩人たちも、我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです。私たちは神の子孫なのですから、神である方を人間の技や考えで作った金銀石などの像と同じものと考えてはなりません。神様というのは私たちのすぐそばにいてくださる。しかしその神様を金や銀や石で作ってそこに入れ込むことができるように考えるのは間違いだ、パウロは言うんです。神様は天地の作り主なんだから、人間が作った神殿などにはお住みにならない。また その神様に供え物を備えて飲み食いの便宜を提供するなんていうことも意味をなさない。人間は神様に対してまるで悪霊を鎮めるかのように手なずけるなんてことはできっこない。神様はご自分のためには何も必要となさらない。しかし人間は神様を必要とするとパウロは言いました。神様はすべての人に命と息とその他すべてのものを与えてくださる方だ。そういうふうに言ったんです。でパウロがまず第一にそれを言いました。そして2番目のこと、神様が作り主だというのが最初のことなのですが、2番目のこととしては、神様は誠の支配者であり主である方だ。そういうふうに語ります。30節のところです。さて神はこのような無知な時代を大目に見てくださいましたが、今はどこにいる人でも皆悔い改めるようにと命じておられます。パウロはアレオパゴスの評議所でです、このように無知な時代をあなたたちは過ごしてきたっていうんです。ギリシャの人たち、アテネの人たちは自分たちは高い文化があり知恵があるって思ってた人たちです。その人たちの前で堂々と、あなたたちが今まで過ごしていたのは無知な時代だ、神様にすれ何も知らなかった、これまで神様はそういうあなた方の無知を多めに見てこられた、したがって知られざる神にと書かれている祭壇もそのまま通用させてくださった。でも今からは違うんだってパウロ言うんです。今やパウロを通してアテネの人たちにも知られざる神がどなたであるかということが告げ知らされている。これからはアテネの人たちはこの神様について知らなかったでは済まされないってパウロは言うんです。今やアテネの人たちは神様に、聖書の神様に悔い改めなきゃいけない、誠の神様に立ち返ってこの作り主である神様を信じなきゃいけないんだってパウロはそう言ったんです。そしてそのことは実はアテネの人たちがさまざまな偶像や悪霊の呪縛から解放されていくことになります。でパウロはそんなふうに、この神様は支配者である、主である方だと伝えました。そして第3番目のこと、それは神様が審判者であり裁き主だということです。神様は天地の作り主であり支配する誠の主であり、そして同時に裁き主だ。パウロはそう言います。この神様は決して侮られるような方ではありません。神様はご自身が主であることを示し、やがて裁きの日を訪れさせてくださいます。その日にはユダヤ人にもギリシャ人にもすべての国民に、責任を問われるようになるんです。そして神様はその裁きをよみがえりの主を通してなさるのだとパウロは言いました。31節です。それは先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させてすべての人にそのことの確証をお与えになったのです。神様が裁き主であって、その裁きは先に選ばれた一人の方によって行われる。その方は死者の中から復活したのだとパウロは語りました。ところがです、パウロがこの3番目のことを語り始めると、ここまで辛抱してパウロの言葉に耳を傾けてきたアレオパゴスの議員たちがパウロに語ることをやめさせるんです。おそらくもうすでに今までのところで十分です。パウロの言葉に対する反発が評議員たちの中に、もう高まっていたんだろうと思います。ある人は露骨にあざけりを示し、別の人は上辺は平静を装いながら、パウロの話を、後で聞くというふうに言いました。32節です。死者の復活ということを聞くと、あるものは嘲笑い、あるものはそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。しかしこんなことを言いながらです、もうパウロは二度とアレオパゴスの評議所に呼び出されることはありませんでした。そしてその後ほどなくしてパウロはアテネを 立って行きます。でこの後です、パウロがこのアテネに戻ってきたかどうかということはよくわからないんです。第三旅行の時にアカイア州を通ったということは記されているんですが、パウロがアテネに立ち寄ったという確かな証はどこにもありません。アテネに教会ができたということも伝えられていません。もちろんアテネ人への手紙なんていうものも存在しないんです。でキリスト教とギリシャ哲学の最初の出会いというのはこんな風になってしまったんです。ギリシャの哲学から見るとキリスト教というのは聞くに堪えない大変に程度の低いことだ、そういう風に受け止められました。しかしパウロはです、そんな成り行きにもちっとも動じません。どうしてか、パウロは信仰というのがどういうものかということをよくわきまえていたからです。すなわちイエス様が止める青年と対話をなさった後で、はっきり言っておく、金持ちが天の国に入るのは難しい、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいって、そうおっしゃった言葉の意味をパウロはよく分かってたんです。イエス様が止める青年のことを悲しみながら、金持ちが天の国に入るのは難しい、そうおっしゃった意味、この金持ちっていうのはただ、お金、金銭的な財産がある人だけを指してるんじゃないと思います。知識や能力や教養や文化や社会的名誉、あるいは自分の誇り、そうしたことで鼻が高くなっていて、おごっている人、そういう人がいます。そしてそういう人たちは神様の前に膝をかがめて神様のご支配に服するということがなかなかできないものなんです。この私は一角のものだ、誰から何を言われても私は大丈夫だ、押しも押されもしない、そう思っている人はです、実は神様の前に平らになることができないんです。でもイエスもおっしゃいます。この止める青年の話のすぐ後のところです。それは人にできることではないが神には何でもできる。アテネの人たちというのは知識があり技術があり芸術の面で優れている、そんなふうに非常に自分たちのことを高く考えていました。したがってパウロがせっかく伝えてくれた福音を聞こうとせずに聞く耳を持ちませんでした。でも人間にはできないとしても神様にはそれがおできになる、イエス様がそうおっしゃってたことをパウロは覚えているんです。神様がなさってくれるんだったら自分がたとえ一人聞きであったとしても神様の福音を受け入れる人がこの町に与えられるかもしれない、たくさんの人がそれは一緒にいてくれた方が心強いかもしれませんけれど、しかしイエス様の福音っていうのは自分一人が伝えるのでも神様がもし相手の心を開いてくださるならばきっと伝えることができる、いや人間が何人いてもできることじゃないんです。神様のご支配を信じてその人が神様の国に受け入れられていくということはこれは奇跡であって、ただ神様だけがおできになることなんです。パウロはそのことをよくわきまえていました。したがってアテネの町で哲学者たちにも福音を語りかけたんです。もしこの哲学者たちが気位が高く鼻が高いからどうせ信じないと思ったらパウロは最初から語りかけることなんかなかったはずなんです。でもパウロはアテネの町にも神様のご支配が及んでくるに違いない、神様の国がきっとここにも訪れるに違いないとそう信じて語りかけました。教養人、哲学者、裕福な人々、芸術家たち、そういう人たちのもとも救い主は訪れてくださいます。イエス様はそういう人たちにも呼びかけてくださいます。そしてイエス様が確かに呼びかけてくださり神様が奇跡を行ってくださることの印としてこのアテネでもごくわずかですけれども 信じる人たちが起こされたんです。34節にそのことが述べられています。しかし彼について信仰に入った者も何人かいた。その中にはアレオパゴスの議員ディオニシオ、またダマリスという婦人やその他の人々もいた。豊かな人が救い主に召されるという信仰の奇跡が起こるときに、そこではその出来事が感謝の技になって現れます。豊かな人は自分の豊かさを持って感謝して神様にお仕えするということが起こるんです。財産のある人だったら自分に委ねられている富を自分のためではなく隣の人のために用いるようになります。知識のある人だったら知識をあらゆる知恵の源である神様を礼拝することに用いるようになります。芸術家だったらその芸術を神様を賛美することに用いようとします。しかしです、そういうものが何もなくてもいいんです。実はこの17章を通して教えられていることは何か。貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものだからであるっていうことなんです。アテネの町の人たちは豊かであるためにかえって神様の福音を受け入れることが難しかったんです。貧しい人たちは幸いだ、それは神様の国がその人たちのものだからだ。まさにパウロはそういうことをこの町で経験をさせられました。私たちは自分が主イエスキリストを通して神様を賛美する群れに加えられた、そのことだけで十分ではないでしょうか。私たちは何ができるとかどうしなければいけないという以前に、この私にイエスマン語りかけてくださって、あなた私のものだ、私に従ってきなさい、そう語りかけてくださって、そして実際私たちはイエス様を通して神様の恵みと保護のもとに生きる者たちとされているんです。そのことを本当に感謝して、そして私たちはそれぞれ自分なりにその感謝の生活を歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、パウロがアテネの町で福音を伝えようとしたときに、ユダヤ人たちはパウロが一人であるためにその語る言葉に耳を貸しませんでした。またギリシャ人たちは自分たちの高い文化や文明や、また輝かしい過去の歴史を誇るあまり、やはり救い主の前に膝をかがめることができませんでした。私たちもまた自分の高ぶりやおごり、またイエス様抜きでも自分は大丈夫生きていけると思う、そのような安直な思いのためになかなか本当にイエス様に従い、あなたに感謝して生きる生活が過ごせずにいることを思います。しかしあなたはそのような私たちをなお愛し憐れんで、十字架と復活の主イエスキリストを通して呼びかけてくださいます。あなたは本当は豊かではない、貧しいものに過ぎないけれど、しかしそんなあなたをこの私は本当に大切に真剣に持ち運ぼうとしている、そのようにイエス様を通して私たちに語りかけてくださり、そして私たちがそれぞれにあなたから与えられているものを持って感謝して生きるように招いてくださいます。どうか主イエスキリストを通してあなたが私たちをあなたに結んでくださり、あなたの恵みのもとに生きるようにしてくださっている、その出来事に感謝をして歩むものとさせてください。今日はこれから聖餐に預かろうとしています。どうか主イエスキリストの肉と血に預かることを通して、私たちが確かにあなたのものとされていることを覚えることが許されますように、私たちの信仰がただ心の中だけの事柄ではなく生活の事柄であり、また体の事柄であり、あなたが私たちを捉え支配し持ち運んでくださる方であることをどうか覚えさせてください。そして地上の私たちの生活を終わりまで あなたが導いてくださり、この地上の生活を終えるときにも永遠のあなたの民に加えられるのだという希望を持って歩んでいくことができますように、どうぞ私たちが本当にすべてがあなたのものとされている、その確信の中に生きる幸いなものとして歩むことができますよう、主イエスキリストを通し、御言葉を通し、また聖霊によって私たちを捉え導いてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。